平屋祐希の夢は育つ。
世界中に置いてたれて、君の呼ぶ声が聞こえたんだよ。毎朝同じような夢を。
皆様こんばんは。パーソナリティのひらにいこと平屋祐希です。いや寒いですね皆様。風邪ひいてないですか？本当あんだけ夏場暑かったのに、なんで冬は寒いんだってね、まあ、これ当たり前のことを言うなって感じですけれども、本当にね寒いですね。ひらにいは普段こう自転車ね、自転車が大好きで、自転車でこう行く、どこ行くにも自転車なんですけれども、電車がね苦手なもので、とにかく寒いね本当に。もうね、まあ、寒い寒い言うなということでね、南国の気持ちで今日はお届けしたいと思います。まあこうね、最近こう初めて聞いてくださってる方はもうね多いということで、ようこそ番組をお越しくださいました。いつも聞いてくださってる方はお帰りなさい、いつもありがとう。この番組はですね、どういう番組かと言いますと、夢に向かって頑張るみんなをね応援する番組です。夢というのはワクワク、キラキラ、それこそがあれ夢、そして何よりすごく楽しいのです。せっかく夢を追いかけているなら、夢を叶えなきゃという強いイメージで苦しまないで、少しリラックスして頑張る今を楽しんでほしい。そこで出会えた仲間たち、応援してくれた人々、そして他人の夢を応援する喜びや、ありがとうの感謝の連鎖も感じてほしい、というみんなの夢を育てる新しい角度の番組です。夢っていうとどうしても叶えなきゃと思ってプレッシャーにね追われてる人たちがいっぱい、自分もそうだったから。そうじゃなくて、本当は夢って見るだけですごい楽しいし、こう関わるだけで、なんだろう、夢見れるっていうか元気になるし、まあ、そういうね夢を叶えるという束縛っていうか、こう呪縛からこう育てるというイメージにして、夢を楽しんでほしいという思いで、そういうのをゲストの方に来ていただいてシェアしてもらったりとか、いろんなことを考える番組になっております。そして今こう流れてるオープニングテーマ曲はアイドルグループルディア、ファーストシングルでおやすみデイドリームです。かわいいでしょう。お花をコンセプトにしたアイドルです。まあ、そんなコーナーで今日はひらにいの自己紹介、番組の思いなどをね語っていきたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢のため放送局、東京スタジオからお送りいたします。
それでは早速一
人語りを始めさせていただきます。オープニングでも言ったんですけれども、この番組はそういうね、こう僕が特に今子供たちというか、その夢を追っかけてる若者たちというか、そういう人たちにね、こういっぱい、こうヒラニーはこうエンタメ系というか、芸能人になりたい人、こう踊りとかダンス、歌、まあ、声優さんとかなりたい人、演技とかを教えたりとかすることに、20年以上こう携わらせていただいて、やっぱいろんなね、子供たちの夢とか、まあ、発表とかね、いろんなのを見てきた関係で、こうやっぱ夢に対してのね、重要性っていうのをね、すごい、で自分も夢をね、こういろいろ叶えてきて、そういう夢に対しての思いっていうのはすごい強くて、その原点は何かなって考えた時に、やっぱり自分の中で一番の原点は、一番最初にしたアルバイトでもありますディズニーかな。やっぱディズニーランド、まあ、これもね話せばすごい長くなるので、ぜひね会いに来て話を聞いてもらいたいんですけど、まあ、言っていいことと悪いこともいっぱいあると思うので、まあ、とっても素敵なところでね、自分にとってして、やっぱいろいろね働くのに勉強するにあたって、ディズニー映画とかも、もともとなんだろう、小さい時小学生、ミッキーマウスのぬいぐるみと手つなぎながら寝てたような記憶があります。あとモンチッチっていう人形とミッキーマウスが僕の枕元にあったような、まあとってもこう、自分は北海道出身でディズニーランドの憧れがすごくて、東京にできたと、うわー行ってみたいなーってずっと思って、それでねいたものですから、で初めて小学校5年生の時にかな、ディズニーランド行って、まあびっくりしましたね、もうあんまりので、なんか不思議なことにね、ディズニーランドでねこう遊びに行くとね、みんなディズニーランドで働きたいって思うのねこれなんかおかしな話だけど、ディズニーランドで遊んでいたいって、なんでこうディズニーランドで働きたいと思ったのかなって、やっぱり働いてる人が素敵だったんですよね、きっと。あそこで遊ぶのもすごい楽しいけど、働いてる人本当に素敵だなって思いますよね。で自分もこう入って、まあ、いろんな方たちと出会わせていただいて、本当皆さん素敵でね、笑顔も素敵だし、考え方も素晴らしいし、ヒラニーは自分の感想ではもうね、一生あそこでいたいと思いましたね。働いてて、もうこのまま自分はここで働いて、もう一生ここで死ねたらいいのにって思うぐらい本当に楽しくて、でもね、こう5年ぐらい働かせてもらった時に、このままじゃね、やっぱりディズニーランドの中だけではね、中ではいいけど、外ではね、やっぱり現実世界いろんなことが起きてるじゃないですか。そしてやっぱりごく一部なんですよ、ディズニーランド来れる人ってね、本当に地方の人たちとか沖縄とか遠くにいる人たちとかって、本当1回来るのに家族で来ようとすると30万40万も今だと全然違うんじゃないですか。またもっとかかるんですよ、お金が、ホテル代とかね、家族で。だから本当に数年に1回しか来れない人にもう夢を届けるのもすごい素敵なことなんだけれども、そうじゃないね、ディズニーランドに来れない人たちにも夢を届ける、現実世界でも夢を届けられたらなと思いで、まあ、別にそういう思いでやめたわけじゃないんですけど、まあそうですね、ディズニーランドにいる時にちょっと松山バレエ団の方にも通ってたりとか、いろいろシャンソンも歌ったりとかしてて、まあ、そっちの方にがちょっとね忙しくなってきて、まあ、辞めたんですけれども、そう、まあ、そういうところからね、やっぱり夢って、ディズニーランドもね、こういっぱいこう映画もね見てね、やっぱ夢ってすごいなと、で特にやっぱ願えば叶うみたいな思いがすごい、自分はすごい好きで、例えばこうリトルマーメイドのアリエルとかも 大好きな人のためにこう分かんない魚なのか人魚からこう人間に変わっちゃうんですよね。なんかそれってすごくないですか。好きな人を思うだけ、その好きな人と一緒になりたいっていうこの夢でもう何でもできちゃうんだと思う。人魚から人間になれちゃうってすごいなと、なんかそういう思いがあったわけですよ。やっぱ思いは強ければ強いほど叶うっていうのがディズニーのね、なんかそういう思想で、やっぱね、思いの強さっていうかこう夢ってすごいなって思いがあって素敵だなって思ってすごい大事にして、それで夢っていうことをすごい考えるようになって、それであれですね、なんか夢っていうのは何だろうっていうのをまあなんかいろいろ勉強した時にこう最後の授業っていうのが、まあ、調べていただければ出てくるんですけど、なんかあってね、そうしたらやっぱこう夢って思うと壁にぶち当たると、夢って思うと壁にまずぶち当たる、まあ、そうですよね。何をするにも何もしない方が幸せだなと最近ひなにも思いますよ。もうね、何もしない方がトラブルが起きないから、それはそれでね勝ち組だなと思いますけど、まあ、それはそれじゃダメな場合もあるじゃないですか。でもまあとにかく夢見ると壁にぶち当たるわけですよ、まあ、そっちが正しい方向、ね、壁にぶち当たる方向に向かって行くんですよ。でその壁も今越えられる壁か高すぎてまだ越えられないのか、そういう判断基準が夢、その壁との距離をね、うまく壁を見ながら壁を越えながら壁をなんか遠くで あそこに壁があるってそっちに向かいながらっていうか、そういう旅路が夢を楽しむ感じだなとフラニーはすごい思うんですけど、そういうの子供のうちにね覚えておくといいなって思うし、あとはなんだろう、オリンピックとか見てると今小学校で金メダルとかなんか取っちゃう時代じゃないですか。なんかすごいいいですよね、ああいうのも。だからスポーツ、ヒラニーはサッカーなんだけれども、やっぱスポーツとの出会いっていうのも結局大人が導いてあげてることだし、その一つで YouTube とか見てね、子供たちがこうやってやるのもあれだけど、なんか子供の時にもっと選択肢があって取り組んで、やっぱ見える景色、これは運命、難しいですよね。選んだからそこに行けるわけじゃないし、でもね、選ぶのは自分だし、なんかそういうことをね、なんかもうちょっとね早い段階で、幼稚園生ぐらいで教えてほしかったかな。ねえ、なんかそう、やっぱりね、才能だけじゃなくて努力もすごい大事なんですけれど、時間も大事だと思いますね皆さん。努力、まあ、1日めちゃめちゃ努力できるタイプの人ってもう天才だと思うんですけど、僕はあんまりね、努力なんていうのかな、ね、もっと長い時間努力すればそこに収まるじゃないですか。そうだからね、もっと早くに彼は努力すればその天才ともね対決できうる可能性もあるのかなと思うと、こうまあ小学校とかね、幼稚園とか小学校でやっぱいろんなね感性を磨くのも大事だけれど、突出して一つのことをね、例えば音楽とか吹奏楽部とかね、吹奏楽部とやっぱりサッカー運動が2つ習えたらよかったなとかなんか思いません？まあね、個人レッスンとかね、そういうお金持ちに生まれればいろんな選択肢はある。まあ難しいですよね。今機会があって、今上海からねこっちに引っ越してきた、まあ、ロックダウンから逃げてきたというか、引っ越して無事にね来た子、今小学校でいうと4年生のジャッキーくんっていうね子をねちょっと預かってるというか、まあ見てるんですけど、今サックスをね、サックスを習い始めて、 すごい勢いで覚えるんですけど、あのサックスとやっぱカンフーやってて、まあ、子供の時からねこう超英才教育を受けさせてきて、すくすくねいい子に育ってるんですけど、とっても優しい子でね、笑顔もいいし、言葉は通じなくてもね、もうなんて持ち前の明るさでどんどんどんどん人のね心に寄ってきてくれるっていうか、ああいうねいい子に育つためにはどうしたらいいんだろうっていうね、この難しいラインがね、この勉強と夢とそういうバランスなのかなとかって考えながら今話しておりますけれども、一旦ね CM いきたいと思います。ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり、頼りなく聞こえたり、重く聞こえたり、軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
本気でやれ、もっと欲張れ。平井祐希の俳優アカデミー。もっとは聞くな、感じろ。
悔しがるんじゃなくて、もっと植えろ。
努力してもさ、手に入らないもの、それを手に入れろ。大切なものは自分で。
ということでね、お届けいたします。そう、最後の授業っていうのはね、これランディ・パウシュさんっていうね、なんかねすごいですよ。だから YouTube あるかな、まあ、調べていただければ。僕はこうなんか、僕はだからなんかガンでね、僕はガンですって言ってステージ4出てきて、最初にねいきなり腕立て伏せしてじゃあするんですよ。だから衝撃的に、まあ衝撃、まあ言わない方に見てもらいたいですね。だそれでディズニーのいろんなそのシステムを開発したのかな、アニメーション乗り物だったかな、まあ、そういう人なんですけど、なんかインパクトはその時に壁っていう話をしてね、あと引き寄せの法則っていうのもね、こうやっぱり影響ヒラニア受けて、うん、やっぱりねいろいろ影響を受けますね。そういうなんかその引き寄せの法則、こう願い思い、そういうのに影響されてヒラニーはね今が誕生してるっていうね。で今こうやってきてボイストレーニングをね今特にずっとやってることなんですけれど、コロナ禍前はねこう0歳から100歳までって結構ね年齢こう60歳以上とか70歳80歳90近くの方にも教えてね、声が若返ったり、まあ、とっても楽しいコミュニケーションの一つといえず、なんていうんですかね、こう自分の記憶にも留めとける声っていろいろあるじゃないですか。 LINE を読むときも文字を読むときの声って自分の声だったりとか相手の声だったりとかしません？だから声って本当切っても離せないもので、なんかそういうものをねいろいろ教えたりとか、あと歌を教えたりとかしたんですけど、今一旦コロナ禍になってあんまりちょっとね、自分シャンソンもそうですね歌ってるんで、そう10代からねシャンソンが大好きで歌ってるんですけれど、そういうねちょシャンソン界でちょっと不幸があったもので、コロナ禍に入ってから一旦全部のねこう仕事を止めて、う何かあったらね、最近だからいきなり死ぬことはないっていうことが分かったからだけど、でもね体に弱い人とかに感染したら困るっていうものもあるから、今は事務所とかに入ってる人たちとかだけでちょっとずつ再開はしてるけど、 個人的にあんま教えることはやめてく、やめてる中でのこう夢の種放送局に何か貢献できないかなっていうのが同時にねあって、今スタジオリーダーになってもう骨をうずめてるんですけれども、うずめさせてもらえるか分かんないんですけどね、なんかそういうして今引っ越しがね、こう3月2月引っ越しするんで、それを今ね一生懸命準備をしているところなんですけれども、はい、まあ人生いろいろありますよね。そういろいろあるんだけれども、だから最近思うのは、だからこんなにね、何を言ってるんだっていうね、最近まあ思うんですよ。だからこう子供たちとか、まあ、まあ関わってるけど、自分のそのね、まあ、事務所の人とか、になってこう応援してるけれども、そう自分の本当のね、やっぱり環境がね変わっていくじゃないですか、いろいろ年齢もだけれど、いろんなこういう環境も変わってきて、それを受け入れて自分で新しく進むっていうことにね、すごい難しさと楽しさと、考えますよね、まあ、そういうよく考えるヒラリーなんですけれども、まあねリアルでお会いねしている会をね多分どんどんしていきたいと思ってるんですよ。まあね、開催しようとすると大変だから、開催するのは年に数回ちゃんとイベントでね代表とかお招きして、秋代さんもお招きして、できたら山田さんとかもね来てもらえたらいいですけど、何かあったらね、夢の種全員幹部来て何かあったら大変ですから、まあね来てなるべく話す機会作って、で皆さん同士もね話す機会作って、皆様の考え方とかもねぜひぜひ共有したりとか話してもらって、なんかどんどんみんなに知ってもらいたいですよね。やっぱりね、こう話すってすごい大事ですよね。こう伝えるっていうか、こう自分の気持ちを伝えることはいいんですけど、自分の考え方を伝えるってなかなかやってきたこととかって伝えるのってすごい大変で、でそれが必要な人っていうのは必ずいるから、そういう人とね、まあ、運命的にこう会って、なんだろう、花が咲くっていうか会話が咲いて、そうなった時のパワーってすごくないですか。だからなるべく機会を作って、してなんだろう、悩みとかも言いたいもあるじゃないですか、もっとこうした方がいいんじゃないとかっていうのも、ちょっと自分そのね引っ越したらその近くとかで、まあ今日もいますと自分とね、こう PA の自分のチーム平屋の人が必ずお店にいて来たら会えるみたいな、はい、なんかそういうのただ飲んだくれになる可能性もありますけど、でもお昼のねケーキの会とかはもうなるべく開催して、皆様とこうリアルな話をしてねしてもらって、少しでもお話が聞けてつなげる立場ならば、そういう努力をしていきたいなとすごい思っております。なんかそれが今ねこうやってきたことを、まあ、いろいろやってきてるんだけれど、一旦止めてるけれども、自分にできることかな。そう今ねいろいろ考えますよね。そうずっとねライブを年間80回ぐらいやってきたんですよ。それがねコロナ禍になってから一切こう定期ライブはあるんですけれどやんなくなって、歌うことは好きなんですけどね、こう人を集めることにやっぱ抵抗がとってもあって、でもそういうのもねライブも再開できてね、またなんかニコニコやれたらいいなと思いますけれど、まあ自分の生きがいっていうかそういうところを、楽しくはあるけれどもね、そういうところでね今難しいところでございますね。はい。まあ、そんなこんなでね、ヒラニーは、とにかくね、ラジオをね、しっかりこう、お届けして、スタジオリーダーとしても、なんかみんないい感じで収録してもらってね、とっても夢の種が、ご縁、応援、貢献が、さらに拡大できるような東京スタジオにしていくのが今の使命感でございます。まあ、そんなことを考えているのが、ヒラニーということでね、皆様 お伝えできましたでしょうか。まあね、こんなことをね考えてますよ普段。はい、そうだからね、寂しがり屋じゃないはずなんですよね。でも最近なんか寂しがり屋なのかな。なんかそんな、まあ普段毎日こうレッスンとかもあるから、ね、全然会って話さないことは、人と会わないことはないんですけど、まあ年齢的なものとかね、まあ季節的なものもあってしんみりしてますんで、まあひらりにあったかい言葉をかけに来ていただけますと、もれなくお話ができますので、ぜひね、皆様会いに来てくださいっていうか、会いに来る場所も作って発表していきますね。あのパーソナリティの皆さんはリスナーの皆様ともね、なんか会がね、今ライブハウスしかないもんね、なんかしたいですね。これも夢の種のなんかリスナーの皆さんも参加できるイベントを開催して、ぜひ遊びに来ていただきたいなと、それも告知していきたいと思っておりますので、まあ、そんなひな兄をどうかどうかよろしくお願いいたしますというところで、エンディングに行きたいと思います。
私の夢は動物病院で働くことです。
私の夢は助産師です。
アイドルになりたいんでしょ。
大好き。
世界
は華やかだ。
うん、そうだよ。いつか絶対世界一のスターになります。大好きだから。
夢を
楽しくやろうぜ。
ファン第一号ができました。
世界は広がる。
平谷由紀の夢はプロフェッショナル。
目に見えない光、聞こえない音色、傷だらけの胸、未来を行く面影、雨雲の先には星が降っている。
はい、エンディングの時間となりました。今期エンディング曲はアイドルグループカルティア、セカンドシングルよりプラネタです。
誰にも言えぬ灰色を誰もが言わず背負っている。春も夏も秋冬も僕は分かっている。
番組ではお便りやメッセージを募集しております。番組ホームページから簡単にメッセージが送信できますので、ご意見や今日の感想などいただけるととても励みになります。夢の種、平谷由紀の夢は2つで検索してください。心よりお待ちしております。1月28日土曜日に上野の池の畑ライブスペースキという会場でヒラニーが出演するシャンソンライブがあります。17時半会場、18時開演となっております。1階が美味しいうなぎ屋さん、その4階でございます。池の畑ライブスペースキ、大人のシャンソン、聞いたことないという方はぜひ足をお運びください。お待ちしております。ヒラヤボイスが運営する声のショップ、その名も音のその先では、オリジナル商品がお買い求めいただけます。自分にも周りにも優しい声を出す商品がずらり、ぜひこちらの方もチェックしていただきたいと思います。はい、ということで今日はヒラ兄の自己紹介というよりも番組、またねこう熱く語っちゃうとね、うまく話せなくなっちゃう難しさがありますよね。まあ、ヒラリーの自己紹介、番組に対する思いなどをね伝えましたけれども、皆様いかがでしたでしょうか。こんなヒラリーを応援してくださってありがとう。そしてこれからも応援してください。よろしくお願いします。受験生のみんなも風邪気をつけて、本番近くだからね、頑張っていきましょう。それでは引き続き夢の種放送局をお楽しみください。次回もまたこの時間にお会いしましょう。お相手はパーソナリティー、ヒラニーこと平谷由紀でした。最後はこの魔法の言葉でお別れです。皆さんの夢がすくすく育ちますように。テネルセコンフィアンサー。